オンザウェイジャーナル。
おはようございます、上杉隆です。今回はいつものスタジオを飛び出し、東京駅八重洲口地下街にある、喫茶店の方から、お届けしています。東京駅10月の今日は4日なんですが、これ収録は10月2日、昨日はですね、実は東京駅非常に大きなイベントがありました。それは1914年、今から約、100年ぐらい前ですね、の当時の東京駅の姿がそのまま蘇ったということで、改装リニューアルオープン、昨日、1日ですね、10月1日に東京駅丸の内駅舎がグランドオープンしました。そして、3日2日の収録、今日も非常に大きな賑わいを見せています。東京駅の姿復活なんですが、当時東京駅というとやはりですね、政治的な大きなイベントもありました。犬飼大輝首相がですね、ピストルで撃たれるとかですね、ある意味その政治史の一つのシーンにも入っているこの東京駅丸の内ステーション。かつてはですね、この丸の内ステーションを含めた富士屋ホテルやニューグランドなどのいわゆる5大、オールドホテル、クラシックホテルズというのもありました。その丸の内ホテルも、当時の面影を残して復活と、多くの文史やあるいは名士、そして海外の賓客たちもこの東京駅を中心に、その後いろいろ東京中、そして日本中、歴史を作っていたというその東京駅が復活したその東京駅から、お伝えしています。冒頭長くなりましたが、この10月1日、つまり10月に入ってから、実は私自身の身にも多くの変化が訪れました。今日はそのあたりを中心にお届けしたいと思います。まずは10月1日、今月からずっと1年半にわたって運営を行ってきた自由報道協会が正式に公益財団法人、つまり公益法人になりました。これによって公益性が高く、そして公平、かつですね、これは政府から認められたというか、内閣から公に認められた、きちんとした組織ということで、活動の幅が大きく広がったと、いうことになります。プラス面だけではなくマイナス面もありますが、マイナス面というのは逆にですね、この政府の監視というかきちんとチェックが入るので、財政とか、あるいは人員ですね、理事の、個人情報なども全部これは公にしなくてはいけません。そういう中での新しい形での公益法人自由報道協会が10月からスタートしました。ただなぜここを目指したかというと、理由は2つあります。一つには、開かれた、自由なフェアな記者会見を日本にも根付かせるという意味で、どうしてもこれは営利企業、営利目的ではできない、つまり非営利の、いろんな皆様の支えのもと活動していかなくてはいけないんですが、そういう意味で非営利と、つまり、皆様の寄付や、あるいは、そういうボランティアなどの、物心ともの情報、支援というのが必要だったわけですが、これがですね、公益法人になって、これまで行ってきた寄付、がですね、事実上税控除あるいは寄付控除というのを受けられました。つまり皆さんからこれまで、たくさんいただいた温かい、献金あるいは寄付、これが例えば税金を納める段階で申請をしていただくと、その分控除になったり、あるいは全額とは言わなくても、寄付控除という形で申請すればですね、その分、これは税金を払わなくて済むと、いうことになりました。そういう意味で、ある意味その支えやすい、ご支援をいただきやすい環境が整ったと、これが最初の一つの目的です。これによって長い活動、それからある程度の今までほとんど赤字というかですね、持ち出しでやっていたものが、少し目処がついてきたと。もちろん参加している人員は理事会員含めて1銭たりとももらっていないどころか、みんな労働力提供で、私自身ももう、換算したら数百万から数千万、マイナスになってます。ただそれでもやはり、自由な、言論空間の創設というのがこの日本社会において急だということでこの活動をしてきたんですが、もう一個今回この公益法人、設立移行ということによって一つ大きな変化があります。それは、この記者会見の開放というのをもう一つの、定款の柱としてきたわけですが、記者会見の実施と、もう一つは公的な記者会見の開放、日本では考えれば、国会やあるいは総理官邸、あとは各省庁、 で開かれているところですね、または都道府県、市町村でも開かれているものも、そうです。その記者会見は事実上オープンになるべきだ、国民の情報は国民に開かれるべきだという観点から申し入れを行ってきたんですが、これまで社団法人だったんですね、日本記者クラブ、特にその中の、日本新聞協会、民放連、さらには日本外国特派員協会、これ全部社団法人です。自由報道協会はそれと同じ立場で活動してきたんですが、やはり鉱山のということで、かなり差別を受けてきました。端的に言えば記者会見にも入れてくれない、質問もさせてくれない、その会員というのは実質上建物にも入れないと、こういう扱いを受けてきたんですが、今回ですね、自由報道協会はその社団法人、である、まあ、記者クラブの、面々よりもさらに上の工事の公平性を求められる公益法人となったことで、政府の方も社団法人のメンバーを出ておいて、そして公益法人の会員を排除するという、これ理由が成り立たないんですね。政府自らがこれはこの認証を行ったものですから、政府自らがあなたたちは自由報道協会さんは記者クラブなんかよりずっとオープンで開かれて公益に見合ってますよと、そういうような判断をした団体を排除するということは、これは政府内閣府自体の矛盾ということになりますので、まあ、果たしてどうなるかと、同時にこの10月になって以降、公益法人自由報道協会としての、強い申し入れというのを、これを繰り返し行っていくということが2つ目の柱となります。まあ、このように、ある程度新しくなった自由報道協会なんですが、その広げられた会見というのは、これは海外ではもう、実施されているわけです。日本ではこれができなかったんですが、今回この自由報道協会の公益法人化に伴って、場合によっては大きく変わる可能性もあると、いうことで、ぜひとも、リスナーの皆さんも、そのあたりを、注視していただければというふうに思っています。そしてまたこの10月1日、さっきの10月1日に私自身も含めて起こったもう一つの変化というのは、これは、メディアカンパニーノーボーダー、この中のニューズログというプログラムサイトが今度デイズジャパンと提携したというところです。デイズジャパンというのはご存知のように、まあ、世界的なフォトグラファーである広川隆一さんが主催する、まあ、写真を主にした雑誌です。発足当初はですね、8年前できた時は講談社とやっていました。その後1年で講談社を抜け、デイズがですね、広告を取らずに事実上、会員の会費だけで運営していたんですが、まあ、2年前からウェブもやっていたんですが、そのウェブが、非常に厳しくなったと、立ち行かなくなったということで、ノーボーダーがですね、やはり正しいジャーナリズムのため、そしてこれは、黒字か赤字か儲かるか儲かんないかというのを度外視して、やはり日本の財産なんで残さなくてはいけないという判断のもと、広川さんと長い間話し合いを行いまして、結果、まあ、準備を整ったということで、この10月1日からノーボーダーとデイズジャパンが提携するという形で、デイズジャパンのコンテンツをノーボーダーの方からも閲覧できるようにしたということです。これに伴ってビジュアル的なコンテンツの提携が2つ目となりました。デイズジャパンという、まあ、まあ世界的にもですね、デイズジャパンで大賞を取るとですね、その年の大体その数ヶ月後にはピュリッツァー賞を取るというぐらいの非常に高い評価を得ているデイズジャパンとの提携、さらにはですね、先行して動画サイトではありますが、キリア和明さん、が、まあ、主催して、一緒にやってるのはですね、X ジャパンの吉木さん、それから、岩井俊二監督、まあ、この3名が中心として始まった、フリーワールド、ここでももうすでに、提携して1ヶ月以上になります。つまりこういう形でノーボーダーはインキュベーションメディアを目指すということで、実際にですね、さまざまな形で、既存メディア、あるいは、一緒に始まったメディア以外にも、過去のそういうようなある程度実績を積んだメディアと、こうやって提携することによって、大きなその境界というか、それを乗り越えていこうと、まさにノーボーダーという文字通りの活動をしていると、こういう意味で実は10月1日デイズジャパンとの提携ということで、そういう意味では私自身も非常に、この部分は期待をしているというところです。でそのノーボーダーですが、その他にも U3W、あるいはですね、ニュースログの他にも、この誤風という、誤報と書くんですが、 そのサイトとの実用提携も行いました。これは日本中で行っている新聞などの誤報を集めたサイトですが、それも提携先としてリンクをまもなく今日明日中には貼っていると思いますので、それをご覧いただければと思います。そして実はこの後もですね、まだ発表はできないんですが、数多くの提携先が控えております。そしてその中に、はですね、これは一方的な提携ではありますが、 Google ニュースというところのニュースサイトにもノーボーダーのニュースが載るようになりました。またニュースログはですね、これは新しい形の広告アドセンスによって、フリージャーナリストを救うということで、そのアドセンスを、そのままフリージャーナリストに還元して、広告収入をギャラにしていました。そのビジネスモデル、アクセス数に応じて分配するということで競争原理も生まれますし、なんといってもこれまでただ同然で書いていた原稿が頑張りによってはフリージャーナリストの方に、還元されるということを始めて4ヶ月経つんですが、なんと驚いたことにヤフーがですね、全く同じ、モデルを9月の26日から始めて、早梨がノーボーダーの真似をしたんですが、これはもう巨人ヤフー、つまり日本の、インターネットサイトの今最大大手、最大手ですね、そのヤフーが真似したということで2つの考え方があります。1つはあの巨人ヤフーがやってきたということで、これはもう勝ち目ないと思うのは普通なんですが、逆に言うとヤフーがあっという間に採用するほどいいコンテンツといいビジネスモデルなんだと、それが逆に認められたなと、ならばその横綱に対して、重量以下の序二段、程度ですが、その非常にまだ弱い小さなサイトではありますが、そのノーボーダーニュースログも、これはもう胸を借りて堂々と戦おうと、やはりコンテンツで戦おうと、でそこに賛同して参画するジャーナリストたちの質を高めることによって、そのヤフーのニュースに、ある意味立ち向かって胸を借りていきたいなと。でこうすることによってやはりお互い切磋琢磨するということと同時に壁が取り払われて、これは言論文化の多様性が芽生えると。そういう意味では実は、経営的にはですね、ヤフーニュースが全く真似をして私たちノーボーダーニュースログの真似をするようなことは痛いことではあるんですが、ただ大きな目で見て、仮にですね、このノーボーダーがそれによって潰れたとしても、それはそれでいいことじゃないかと。そしてフリージャーナリストが、そういうアドセンスで、いろいろ過ごせるということと同時に、私たちもよりコンテンツを磨いて、さらにはですね、今度、ラジオ、今お聞いているラジオなどの音声のコンテンツも今ちょっと入れようといろいろプランを練っている最中です。そういう形でヤフーニュースとの差別化を図りながら、さらにコンテンツを磨いて皆さんにいろんな形でお届けできる時期が来るんじゃないかというふうに思っています。それはある意味驚きのニュースではあったんですが、逆に背中を押され励まされるようなことがこの巨人ヤフーとの先頭になるというところです。このように、10月1日になっていろんなことが起こりました。もう一つあるんです。それは10月1日野田内閣が内閣改造を行いました。そこで入った、顔ぶれ、特に私自身に大きく関係しているというのは、文部科学大臣に入った田中真紀子さんです。この田中真紀子さん、なぜかというと2002年そして2003年に私は彼女の本を2冊出しています。小学館から田中真紀子の恩衆、創始者、から田中真紀子の正体、共にその2年前3年前に、文藝春秋や週刊文春などで、ずっと取材をしていたことをまとめたもの、それがその本なんですが、当時外務大臣にその後就任した田中真紀子さんの、中身と政治姿勢というのは事実上変わっていないんじゃないかということを10年前の本ではありますが、これは大きな影響を持つのではないかということで、驚きとともにこの10月1日昔書いた本がまたこうやって蘇ってくるんだなと。同時にちょっと前に安倍、晋三さんが新総裁に就任しましたが、やはり同じように6年前に安倍さんの本、官邸崩壊というものを新潮社が出しています。それも今読み直してもですね、これは別に手前ミスではないんですが、安倍晋三さんのことを書いた官邸崩壊、6年前、さらに田中真紀子さんのことを書いた田中真紀子の恩衆、それから田中真紀子の正体、決して古くありませんでした。自分でも、当時はよく本当に取材していたなと改めてなんか 自分自身で感心していたんですが、その本当に取材の成果というのが率直に表れて、非常に今いまだに通用する本だなということを振り返ると同時に、若干反省の色を込めて、最近そういうきちんとした取材してないなと、同時に執筆自体も少し手が抜いてたのがここ 1,2 年間だなということで、心を新たに、意を新たに、新しい形でそういう著作あるいは、まあ、コンテンツというのを残していくというのをちょっと始めようかなと今考え出しています。そういう意味では10月1日の内閣改造に伴う顔ぶれを見て、田中真紀子さんが文部科学大臣に入った、彼女にとってはですね、文部行政もともと国会議員になる90年代の初頭、教育問題を入れたいと言って入っていたと、これも取材で明らかになっています。そして科学技術長官、結果として文部科学大臣の科学の方はこれ2回目ということになりますね。それからその10年後に外務大臣、そしてまた10年後にこのように文部科学大臣ということで、自身3度目の閣僚経験なんですが、基本は変わっていないと言いつつも、変わるところはもちろんあるわけです。そういうところで一体田中真紀子さんがどういうふうに変わっていったのか、日本の最も大事な教育行政、文教政策に関して彼女はどういう方針を示すかというのはある意味チェックはしなくてはいけないんですが、それと同時に変わったということが見えたら楽しみにしています。そしてまた野田総理の顔ぶれ、完全な論功行賞、先ほど言った田中真紀子さんは野田総理の陣営に入って今回の代表選に何人も人を連れていったということの論功行賞ですね。その他、まあ、三井脇雄さん、これもやはり手伝ったと、元小沢派なんですが、それから中塚一行さん、金融担当大臣、この今の3名は実は小沢側近中の側近だったんです。全員が小沢さんの元を離れるというか、まあ、党内に残って今回の入閣になったんですが、ある意味それは野田総理が、もうすでに党外に行ってしまった小沢さんに対しての恐怖、つまり小沢さんを裏切ればほらこんなおいしい汁がありますよと、人参をぶら下げた、人事ではないかと、そういう意味では、ある意味そこの部分を狙ったということは、いまだに小沢一郎という政治家の強さ、そして逆にですね、その野田総理の恐怖心、弱さというのが今回の総括で見えたと、いうことだと思います。もう一つ言うならば、この内閣、私自身昨日一昨日ですね、今週の頭に、夕方テレビという北海道の番組で何々内閣と名付けますかという時に即座に思い浮かんだのが、論功行賞選挙管理、元小沢内閣、元小沢は小沢さんのそういう元側近を揃えたこと、論功行賞というのは先ほど言ったように野田代表選の、まあ、メンバーを集めた、そして選挙管理というのは田中真紀子さんが例のようにもういつでも選挙を打つために少し人気のある顔ぶれを散りばめたと、いうことだと思うんです。ということは結局原発の政策も処理も、さらには消費税や金融政策、野田総理にはやる気がなかったんだなということの表れで、今回のこの人事、そういう意味で非常に残念に、思うというのが最後に付け加えるこの10月1日初頭の、私自身の、感想でした。今日はですね、東京駅、新しくグランドオープンした東京駅の駅舎の、喫茶店から、お届けしました。ニュースの見方、以上上杉隆でした。